はい、皆さん、こんにちは。
あ、
こんにちは。別味です。
こんにちは。
はい。そんなこんななんですけども、今回アンケートをね、募集しました。
はい。
早速読んでいきたいと思うんですけど、今年東京オリンピックは開催されると思いますかということでアンケートを取りました。
はいはいはい。
まあ、どうだい？開催すると思うかい？
開催なんかしそうじゃね？なんか無観客みたいなやつで。
まあ、ねえ。
例えばだけど、なんかそんな感じしそうな気がするよね。なん
強、
か、
強
競技
行。
したりとかね、例えば。
ああ。まあね、やり方、やりようはあるかもね、ってい
なんか、無理やりでもやるんじゃない？
う。うん。
多少でも返そうと思
ね、経済効果を狙いたいんかな。
って。うん。
うん。ね、そうね、こういう状況だもんね。まあ、そん
そう
な、
ね。
うん。確かに、あるかもね、それは。まあ、そんな、こんなで、東京オリンピック開催されると思いますかということで、アンケートを取ったんですけども、22票届きました。そして、開催する 36%、開催しない64%という結果になりました。
ああ、大体は開催しないんじゃねえって思うよね。この時期やったら。ちょうどだって緊急事態宣言が、とかっていう時期だし
もう
ね。
い、そうね。まあ、開催、ねえ、どうなんだろうっていう、ちょっとこれは未来予想という意味で、アンケートを取ってみたんですけどね。はい。そうね。こちらで。まあ、東京オリンピック。どうなんだろうね。あれだよ。海外から一切客を呼ばずに開催という。選手も呼ばないからに、日本が全部金メダル取ります。そんなバカな。そんな風にはならないとは思いますけど、まあまあ、どうなることやらっていうね。夏か。もうすぐだね。もうあっという間よ。年も明けた し。
そうね。
あ、そんな、こんなん
あ、
で。
もしかしたらあれかもしれない。
え？
テレワークで競技はされるかもしれ
テレワーク競技。みんなゲームで参加。e ス
ない。みん
ポーツ。
な、各国のトラックとか同じ条件作って、
な
よーい、なんか、
あ。はいはい。
パーって出してとかやるのかね。
なんかね、そうね、こういう、なんか、それなんかどっかであって、なんか、みんなで、なんか、ルームランナーでマラソンするみたいな、なんか、そういう競技があったらしくて、なんか、マラソンで、各地で、ルームランナーみたいなのがあるんだけど、そこでなんかこう、まあ、なんだろう、その地域の特色というかね、なんか、標高が高いところに住んでる人とかね、いろいろ、なんか、格差があったらしくて、そういう場所が違うから、それぞれ住んでる。だからそこの会場でやるのとはやっぱ距離が、やっぱタイムが変わってくるみたいなね、話があったとか。
ああ、そうよね。だからこそ高山トレーニングとかそんなのあるんやしね。
そういう、どうなることやら。東京でやる意味がっていうね、果たしてあるのかっていう。
ああ、ね
まあまあ、そんな、いろんなことを思いつつ、今回もやっていきたい
え。
と思います。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して。
別ラジ。
はい、ということで、ございますけどもね。あれだよ、そう、あんまりね、正直メールが来てない。
あ、そうなの。
メールがね、普通オタも来てないからね、特に、言うことがね、正直なかったりする。
あら、まあ。
あら、悲しいもんですね。皆さんどこに行かれたんでしょうっていうね、2020年に 2020年にメールを送ってくれた人はどこに行ったんでしょうっていう話なんだけど、
たまたまなんじゃない？
ね、なんかね、そうだよ、それこそ、年賀状企画もね、みんなメールを送ってくれた人にね、返してたんだけど、その受け取りをね、受け取りをしてくれるしてくれないよ、メールアドレスの方で、届いたメールアドレスの人が本人がこう入力しなきゃいけないのよ、情報を。なんだけど、なんか、入力してくれない人が何人かいて、
ああ、そうなの。
そうだから、見てないのかな、スルーしてるのかな、どうなのかな、このアドレス使ってないのかなっていう、いろんなこう疑問がありつつ、なんかまあ泣く泣くキャンセルしましたけど、その人たちは。まあ、
ああね。
もう、年明けてるんで、年賀状もね、どうかなというので、まあそういうことがあったなっていう話ですね。まあ、
なるほど
そう
ね。
そうそうそう。だからね、なんだろう、もうみんな元気かなっ
まあ、
ていう。
切られたるかもしれないね、もしか
もう
したら。
みんな元気
迷
か
惑
な。
メールボックスの中に入ってるんじゃない？
あ、そのパターンはね本当にね、あるから、ドメイン指定は本当に、あのドメイン解除だ絶対していただきたいねっていう、まあその、
あ、まあね、
そうそうそうそう、なんかツイッターの DM でも可能の人は、まあ、そっちでもいいんだけど、ツイッターの DM か、あとどっちかなのよ、あのメールアドレスかのどっちかに通知を送ることができて、そっから URL 踏んで、あの受け取るっていう手続きをしてもらわなきゃいけないっていうね、手間が年賀状企画にはありまして、
なるほどね、
うん、なかなかそのね、皆さんがまあ取ってお手に取っていただきたかったんですけどねっていう、まあそこでしかね見れないなんか2020年のリモート飲み会忘年会やりましたね、
やりましたね、
あの2時間超えてたとかはね、あれ
あ、超えてたね、
超えてたよ、そんな、うん、そなノーカットだからね
またノーカットっていうのがね、
そうそう、編集できないから
編集はできるでしょ、編集ソフト使ったら、
いや、ソフト無料ソフトしか使いたくないけど、無料ソフトはあるかな
だから前編集してもいいねって言ったじゃん、
あ、まあまあスカイプでね通話したの、まあ来年考えよう来年っていうか今年の年末か、また
あれなんかダウンロードできんかったよね、ダウンロードしようと思ったら、
マジで何なん
なんか保存できませんみたいな、
何やろ、ね、
なんかそんな感じで出たから、
期限切れてたとかそんなんやろか、分かんない、
いやいや期限は全然、30日ぐらいあるだろ、
ああそうね、
うん、
なんだろう、自分だけできた、
なんかちょっと条件みたいなのがあったりもするかもね、もしかしたら、
分かんない、何だったろうね、
とかなかったりとか、
うん、まあやった
こともあるんじゃない、
うん、できたからまあ次回考えますっていう感じですかね、うん、まあ、まあそんな感じで、そういう年賀状にはそういう特典とかね、 QR コードからアクセスできるっていう特典をねつけてたりする
ので、まあ、あの年賀状のデザインとか、あのすげえあれだよね、
うん、
なんかもうちょっとできるんじゃねと思ったけど、
あ、
もうそのまんま貼り付けたって感じやろ、
うん、そうそうそう
写真ペタペタみたいな感じやった
けど、あ、え、QR コードだけでいいのよこっちとしては他の写真そうでもない、
なんかもうちょっとやりなさいよと思って、
他の写真はそうでもみたいなね
もうズバリ死ぬわよだからね、
あ、なんかあんまりねいいデザインもないのよ正直、このテンプレートの中でみたいな、
ああ、もともとあるテンプレートの中で、
そうそう、デザインの中から、
まあそう
そうそう、
うん、
選んでくださいってやつだから、
画像ね、うん、まあいいや、あ、もうちょっとできたんじゃねと思ったけど、
あ、まあちょっと次回は密に考えますはい、こんな感じでございまして、今回もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい。ヒーローと
ヨヤンの
レチャラジということで、改めましてパーソナリティアキヒロです、
ヨヤンです、
はい、そんな感じなんですけども、前回からね、引き続き、
うん、
あの録音環境の方を、まあそのね、
あ、はいはいはい、
リニア PCM という、う
ん、
リアカーみたいなあれ再放送なんかそういうね、IC レコーダーの一番いいなんか音質の位みたいなのでうん、やったんだけど、まあ要するに WAV ファイルっていうね、
うん、
WAV ファイルだったっていうね、要するに、
まあ、あ、そうなの、
そうそうそうそう、なるほどねって、 WAV そりゃでけえわって、容量が割と容量食うわっていう、
うんうんうん、
だから一回、
まあ、そうね、 MP3 に考えたらそうでしょ、
そうそう、でもともとその編集してるのも WAV ファイルで編集のみで、編集ができるっていうやつなんで、
うん、
だからまあちょうど変換する必要がなくなったからよかった、手間が省けたなっていう、まあ、これで、
ああ、じゃあ一回それを変換してで入れて、でもう一回変換して開け直すみたいな、そんな感じだった、
そういうことしてたから、うん、
あ、そうなの、
そうそう、 MP3 録音を WAV にして WAV 編集して、うん、もう一回 MP3 に戻すっていう作業をしてたから、
ああ、はいはいはい、
まあね、それよりは音質は良くなってんのかなとは思いつつ、
うんうん、
でもなんか配信してる MP3 になるとやっぱり音質下がるねっていうもうしょうがないけど、俺はもう、
ああね、
うん、いや、なかなかこう どうね落とし込むべきかなという、まあ容量のね、皆さんのねスマホの容量の都合とかもあるだろうなっていう、そのパケット代に優しい配信にしていきたいと思ってるので、
ああね、
うん、そうそうそう、そういうなんか通信制限が、
あでもあれじゃない、
うん、はいはい、
まあほらリモートっていうの一番のあれでしょう。
まあそっか、
どうしてもそこで音声の問題出てくると思うけど、
うん、音質の都合はそこでやっぱり出るよね。
あとはだから個人のマイクの問題なんじゃない、
う
ん、
マイクね、思ったよりも自分のマイクはどうなんだろう、皆さんのご意見本当に聞きたいよなこれに関してはオーディオマニアからの忠告とかね、うん、一応僕はあのオリンパスの IC レコーダー使ってるんですけど、そこになんかこうそのマイクを二股とかにしてぶっ刺してるっていうね、全部ひとまとめにして、りょうやんの声と自分の声と、その
あだからあれだよね、うん、俺の場合で言ったら多分インターフェースとかでつないでとかの方がいいんだろうけど、
まあ、そうだろうね、そういう、
うん、
何かねそういう
パソコン、まあ、そうすりゃ変わると思うけどね、う
ん、あとパソコンで録音とかねやる人はいるけどね、
ああそれが一番だけどね、
まあ、そこまでの手間がまだかけられてないという、そのまあオリンパスのこの IC レコーダーも一応優秀だね、あの割と使ってますけど、もう、もう7年ぐらい使ってんじゃないかな、78年
は。あ、まあそうだね、うん、なんかずっとあれで撮ってるって感じだけど、
そうそう撮ってた滋賀の時代から
まだ書いてないのって感じだけど、
そうそうまだ動いてんだもんまだ動くもん、名機だねこれは多分。そう考えると割とね長持ちしてくれてますよ。今だったらもっとなんかいい音質で撮れるかもね、ひょっとしたら。これ7年も経ってんだから。
ああね、
あ、
うん、
まあそこら辺もね、まあわざわざ買い替えるほどでもっていう、どうなんだろうね、そこまでな、音質が良ければクオリティが良くなるかっていうのはまた別の話だからね、おしゃべりが上手くなるわけでもない。
聞きやすさはね変わってくるでしょ、
そ
ら。
まあそうね、
よりチンコが良くなるでしょ、
チンクリアなチンコ
クリアなチンコになってるの、
クリアチンコ言いたいだけですけどね、まあそんなこんなでございますけどもね、最近のなんかこう話題というか、なんかフリートークです、ここからはメールもないので、
はいはいはい、
でもあれね、任天堂スイッチどこでも買えるようになってるね今。
ああまあだいぶ追いついてきたんじゃない、
供給がね、クリスマス前にはなんとかなってほしいなとは思ってたけど、やっぱりもうどこ行っても買えるもんね。
なんかまあ頑張ったら間に合わせたんじゃない、
間に合わせたね本当に。今プレステ5が逆に入手困難っていうね、
まあね、うん、あんだけぬるぬる動きよったらまあ、うん、それは1個作るのは時間かかるしよ
ね、本当になんかこうコントローラーとかがなんかこうなんか手触りがねザラザラしてるっぽくて、あれ、
ああそうそうそう、なんかプレスのマークつけてみたいな、
そうそう丸×三角四角、
そうそうそうそう、がこうよく見たらそれになってる、
こ、ま、細かいのがこう何あの技術えそこにそこに予算かけてんのっていう
あれで滑り止め防止みたいになっとるんだろうね、
いやうまい面白いデザインだなとは思った、それは、
うんうんうん、
うん、よく見たらそうなってるっていう、あれとかね、まあまあ、
若干長いよね、あの
あコントローラーが、
そうそうそう、あーあの、うん、ミョーンって長いよね、あの端の部分っていうんだろうね、うん、
でも実際手に
持つ部分っていうか
そうね、手に持ってないから何とも言えないんだよね、うん、でもまあまあ今までのプレステと比べるとね、コントローラー的にね、
うん、
横長になってんだよね、
うんうん、
なんか、うん、なんかまあまあまあまあ、そのそんな感じでスイッチがね、まあ皆さんもう本当に買えないよなんていうもう言い訳はできませんから、でも皆さんスイッチ買ってください品薄もないんでね、もう普通に買えるでしょうっていうね、
うんうんうん、
感じなんで皆さんね、ぜひともスイッチ買ってみてはいかがでしょうっていう、アマゾンとかでも、ね、普通にね買えるからね、まあみんな買ってくれよってね感じですけども、まあそんな、スイッチのあれだね、スイッチといえば最近はワイドックがデッドバイデイライトをやり出すっていうね、別ラジ界隈ではニュースとしては、
そうね、
うん、いや思ったよりハマってくれてるな、あのワイドック、
うん
うん、今もだって収録の時点でログインしてたの、今やってるよ、
ああそうなんや
今裏でやってっから、あのこの収録終わったら落ち合う感じでうん、そうそうそうやってっからさ、いや、うん、割とやりがいがありますね、 みんなで部活動的な感じでやってるね、デッドバイデイライト。ぜひともなんかいろんなプラットフォームでできますんで、PS4、ニンテンドースイッチ、スチーム、Xbox、どれでもいいので。
ポン
って。Xbox 買うかな。じゃあ僕は Xbox でってみたいな。わかんないけど、いるかわかんないですけどね。まあいろいろいろんなところでできますんでね、よろしければっていう感じですかね。あと、ね、あとスイッチで、そう、年明けに桃鉄をやったね。
うん、そうね、やりましたね。
うん、別ラジメンバーで、メンバーとしては僕とりょうやんとシグさんと遠野さんっていうね、4人でやったんだけど、
うんうんうん、
いやー面白かったね。
そうね、面白かったね。
うん、やっぱもうなんかね、あれだね、こうね、秋広さんはねエンターテイナーだったね。なんか開始してなんか最初はカードを集めようっていうね、いう感じでみんな動いてて、それでいてまあ2ヶ月連続カードマス止まったと思ったら釣りの臨時に遭遇して1億取られちゃうっていう、全部お金全部取られたっていう。
そうね、臨時やってましたね。
あれもうほんとなんだろうね、神がかってるというか最悪というか。
まあやっぱあれなんじゃない、まあここら辺で銀次いっとくべきでしょって判断されたんじゃない、もう鉄側から。
銀次いっとく、
いけいけっつって
2ヶ月、うん、開始2ヶ月
あいつだっつって
采配が早い。
あいつを削れってなったんじゃない、
あいつを削れ、もうそっからもう俺もうなんかもうやる気がそがれるっていう。もうダメだ、もうダメだ、これ勝てねえって優勝できないってなったっていうね。かと思ったらシグさんが10億円カードっていうのをゲットして、
これ初めて見たわ、10億円カード、うん、あ
の今回からのやつかな、ね、10億円カード、序盤の方では割と役立つけど後半でゲットしてもあんまり意味がないっていうレベル、最本当に序盤の序盤、
桁が違うからっていう、
そうそう、うん、桁がだんだん違ってくるからっていう、10億円以上のカードがないからね。お金がもらえるっていう、その場で10億円がもらえるっていうね、使ったらっていうカードなんだけど、
うんうんうん、
まあそれを君が全てカードっていうのをまたそれで手に入れて、
うんうん、
君が全てカードはなんかそのカード全部で8枚持てんのよね。でその8枚の枠を全部一つのカードにすることができるっていう、
うんうん、
まあ、カードなんだけど、それがまたそれをその君が全てカードを使って10億円カードを 8枚作るっていう。でその場で使うから80億を一気に手に入れるっていうシグさんのやり戦法で、
まあ、まああれで本当ゲームバランスが一気に狂ったよね。
あれ狂ったね、あれ。あれでだってもう後々のそのグラフとかも出てくるけど
急に上がったもんね、
一人だけ跳ね上がってもうそのままずっと落ちることもなく終わって、
ね、
試合が終わってったから、ね、追いつけねえ追いつけねえって。
ああ、だって3年決戦で80億を持ったらほぼ勝ちやお、
ほぼ勝くねあれ本当に
ね。え
だって勝ち
物田で駆動ってやつやろ。
本当に勝ち方わかんねえよ、それ以上の勝ち方なんかあるかっていうね。なんか一等地を抜くカードとかあるけどね、手に入れるのもまあ運だからなっていう、そのトップの人が持ってるお金プラス上乗せで少し多めの金額を入手できるっていうカードなのよ、それ使ったら。
そんなカードもあるんだね。
そんなカードもある。そのカードを使えば、まあ、まあプレイヤーをなんていうかお金をかすめ取るカードはいくつかあるんだけどね、そのベビキュラカードってのもあるしね、お金を吸い取るっていうカードとか、あとは平の正カードっていうカード、それは全員の持ち金を均等にするっていうカードね、
うん、
全部同じ金額にしてしまうっていうカードとか、そういう感じでお金の調整はいくつかカードとしてはあるんだけどね。いや10億円カードは強かった、
うん、
またね3年決戦リベンジしたいなと思いますけども、
まあ
次こそは
目指せ10億円カードも。
目指せ10億円カード。10億円カード。まあまあまあね、どうなんだろうね。持っててちゃんと使いこなせるかだよね。1枚使っただけじゃ多分すぐなんか差が開くんで。
まあ序盤の10億って結構でかいろ。
でかかったね。
うん、
えぐーって思った。で80億ならよなおさらね。でなんだっけな、10年決戦みたいな感じで決まったコンピューターと、
うん、
と戦って。それでオンラインで最終的な総資産をランキングしていくっていうやつがあるんだけど、今桃鉄でそれで10年間で、まあ、超超えてるんだよね、みんなトップが。
あーでも超えるよね。だってあれでも100億超えとったやん。
100億はいくんだけど、いや
10年で、
いや10年でそれはっていう感じなのよ。10年で7兆とか言ってたやついたから。
7兆ってな、なんかすごい強運の持ち主やね。
これで何で手に入れたかってね、そういう攻略法とか見てると、そのまず
宝くじか、
宝くじじゃなくてナイスカードっていうのを手に入れるのよ、ナイスカード駅で。ナイスカード駅で比較的、
はいはい、ナイスですねって
ナイスですねっていうやつなんだけど、その比較的いいカードを手に入れるっていう戦法で、
はいはいはい、
まずそこから、例えばゴールドカードっていうカードがあったり、それは10分の1で物件が買えるっていうカードなんだけど、
あ、はいはいはいはい、
だったり、なんだ、シンデレラカードとかそういうのとか、
うんうん、
まあ、そのただで物件を引き換えることができるカードとかね、そういうのもあったりする、
うんうんうん、
そういうカードをゲットして、その後ダビングカードが売ってるマスに行って、そのカードを増やしたりして、はい、で、
うん、
で結局物件を買うわけよ。物件買って、うん、ギリギリまで買ってお金を所持金少なくして、その後、
うん、
わざと赤マスに泊まって、
うん、
物件を売らなきゃいけなくなるっていう状況を作って、で物件を売るわけよ、うん、で10分の1で買ってるから、うん、半額で売ったところでお金プラスになるよ。
あれ、
そう、それを繰り返すの。
あ、そうなの。
そう、
なんかそういうやり方あるよね。
あのね、
なんかあれじゃね、本当株じゃね。
あの本当に
一緒じゃね、買い売りみたいな感じ。
買い売りで人とやると絶対嫌われるやつ。
ガチガチのガチやん、
ガチの
聞いてしまったら、そうそう、
勝ちに行くパターン、ね、
出た出たってやつやろ
う。そうそうそう、う
ん、あ、王道のやつですねっていう。
そうそう、それでみんなそういうのを繰り返して7兆いってるっていう。
なるほどね、それがうまくはまるとその7兆までいったりする
ってことなんだ。そうそう、いけるっていう。そう、みんな
じゃあ、鉄道省とかそこら辺を買っとるみたいな感じな
の。鉄道省はね、別にね、買う人意味があんのかな。まあ、その
あれってそもそも何のマスだと思うけど、あれは売っとるけどさ、
あ、買ったら、うん、その線路が自分の汽車の色に変わるのよ。でそこを通った分だけお金が入ってくるっていうシステム。
ああ、そういうことか。
そう、でそこでしかも売ることもできないから、一回買ったら、うん、
ああ、なるほど。
そうそう、
うんうんうん、
売られる心配がないっていう、
うんうん、まあ、駐車場みたいなもんか。
なるほど、
土地利用みたいなもんか。
そうそうそうそう、だから収益としてはそんなに高くはなかったりする。でもなんかずっと残り続ける資産みたいな感じで、
うんうんうんうん、
そういうのがあるね。まあ100年やってみたら面白いかもしれないよ、だから一人で。
無理無理無理無理、もうなんか
いやいや、あ
の、ね、強靭やと思っとるから、それは。
いや、一人で100年やると、はそこじゃないと見れないイベントとかも出てくるのよ。例えば、
あ、もうなんか、うん、
北海道と九州を一直線でつなぐシステムとか出てくるから、なんかそれで、あの、そういう未来のシステムが出てきて、だからその1マスで北海道まで行けるっていう、あのサイコロの 目1個分で、あの、北海道の陸地まで九州から行くみたいな、そういう直通ルートが出てくるから、なんかもっとなんかこう目的地が近くなるっていう、なんかそういう、仕組みとかね、出てくるっていうね。なんかもうちょっとなんかそういう戦略がね、最終的に広がっていったりとか、そういうイベントがある、うん、あ
った り、
うん、あと東京オリンピック開催とかね。そういう、
あ、
そういう莫大な、あの、臨時収入が入ってくるっていうね。この、
ね、
割と時事ネタ含めてて、コロナウイルスに勝ってやることができましたみたいなこと書かれてるのよ、うんうんうん、マジかってね。そういう時事ネタ入れてきたっていうね、面白い、やってるた。
いやー、でも俺はもうほんと強靭やと思う、やるやつは。
やったよ。やったけどね。やらせてもらいましたけど、いや、桃鉄好きなんでね、やっぱシリーズやっぱ好きだからやっちゃうねっていう、話なんだけどね。
ちょっとね、
うん、桃鉄 ね皆さんね、まあ売れてるんでね、桃鉄、まあ言わずと知れた名作なんで。皆さんよかったら。
ああ、そうかね、
うん、いや、本当にワイワイガヤガヤやったな、
うん、
配信、あれはなんだろうな、面白かったな、面白かったな、あれは。いろいろ地名でボケたりしてたな。いろいろ、面白いんでね、僕はもうあといくつかボケを考えてるけどね、あと桃鉄次やった時はこれ言いたいなみたいな。
まあね、
うん、まあ言ってもいいけど、なんか鍛えカードってあるじゃん、鍛え向かうカード、うんうん、もうあのそれであの他の人が使うとね、北朝鮮行っちまえって言おうかなって思ってる北朝鮮行けって、北は北でも金正恩いるまずせあの絶対使えないやつだこれ使おうかな。
あ、もう聞いてないこと言いな、超強引にスナイパーされるからね。
ね、そういうね、ちょっと拉致られたら、もう僕の更新がなくなったら、あのちょっと消されたと思ってください。だからね、そういうのをな、面白でやっていいのかどうかだけどね、茶化していいのかって思うけど、まあまあそういう、
まあね、うん、安全なオフでねやるんだったらいいんじゃない。
オフでやってるんでこっちは、
うん、オフでやるのが一番でしょう。オフじゃなかったまででしょう、ね、
どこかで誰かが聞いてないことを祈ります。気分を害してない誰かがね害さないことを祈りますけどね、そういう面白をね、こう僕は考えてます。
なるほどね、
おもてつネタとして、まあそんな困難なんですけどもね、なんか話題ある、りょうやん的に
話題、
うん、
どうね、うん、話題か、
話題とか、ああそうか、あのスピンオフ撮ってんじゃん、りょ
う
や
ん、
でワイドックと撮ったの、
ああ昨日撮ったよ、
うん、なんか見どころとかある収録してみて、
ああまあそうね、うん、意外と幼少期時代の話とかもしとるからっていうのもあるんじゃない、
はいはいはい、
まあ多分共感できるところは共感できるんじゃないかなっていう、あ
世代として、そういう
世代としてじゃなくて、あのよそはよそ、うちはうちっていうとか、なんか共感できるところがあるかなっていう感じかな、
はいはいはい、ああなるほどね、そういうなんか、
まあ、まああとは最後らへんにっていう感じじゃない、
最後になんかあんの
最後らへんにちょっと企画をぶっこんだから、
へえ、
そう
なるほど、ね、
まあ、それをスピンオフで出てくれる人たちにはその企画を、
なるほど、
やって感じかな、
やってもらおうという、うん、はいはいはい、
そう1年をかけた企画だから
の、うん、なんか面白いのかな、なんかこう、まあ、聞いてみてだね、それは
まあ聞いてみてっていう感じかな、
そんな感じの YouTube への、ま
あ、そう各ね、
うん、
各メンバーに同じ企画をっていう感じだからね、
ああ対抗戦みたいなや
つ、家族全員での企画だからねこれは。
なるほどね、おちょっと聞いてみないとね、あれだけども、
うん、
そのまあ皆さんね、こういうあの告知本編として向こうあの別館みたいな感じで、あの YouTube でもあのスピンオフとしてね、りょうやんが喋ってるっていうね、配信をしてますんで、よかったらあのそちらの方もチェックしてみてはいかがでしょうっていう感じですね、そういう宣伝も交えたところで、
なるほど、
そんなね感じで大喜利の方も行きましょうかね、
ああ大喜利来てんの、ちなみに
大喜利はね、まあ一人の方から、うん、来てますよ、
ああなるほどね、
うーん、
あーついに担々麺か、ありがとう、
そう
待ってたよ
担々麺ね、元気かなっていう感じで、
ね、別ラジオ私は帰ってきたみたいな感じで、ね、
感じかな、こちらは別ラジオ大喜利、今回のテーマは10年後にバズるであろうアイドルの特徴を教えてくださいという、
あそうだったね、はいはいはいはい、
アイドルの特徴でございますけどもね、1名のハマハマさんという方から、メールをいただきました、
あなるほどね、さすがナイスですね、
ナイスですね
ナイスですね、
全裸監督
ありがたいですね、
ファンタスティックいや
ファンタスティック
いやなんかあれゴージャス出てきてるみたいな大丈夫ね、はい、浜浜さんからいただきました。 M1 決勝常連アイドルなのに、
はい、アイドルが
アイドルなのに10年後はお笑いの方も磨かれてるってか、
ああもうなんか垣根を越えてみたいな感じなんだ、
うん
確かに出たことないよね、
そうね、
そういうなんかちょっと違う畑からこうっていう、なんか、
うん、
第一次審査とか第二次審査とかまでは行くらしいけど、
ねえ、
ねえ、あの準決勝とかまではなんかあんまり行かないらしいけど、
う
ん、
割とそういうの聞くね、うん、そうそうそう、
でもあ今年はなんだってあのピンの人が、
そう、あおいでやすこが
コンビでとかってでしょ、
そうそう R1 に出場できなくなって、
なんかあんな感じで来てるってことは、
うん、
ああ、でもワンチャンありえそうじゃない、なんか
まあまあその M1 のためだけの期間限定ユニットみたいなね。
よくあなたの好きな西川さんとか、
うんうん、
ワンチャンいけるんじゃない。
いや本人が出る気あるかなっていう。
熱望して荒らしてやるぜって。
面白いけどね。いや例えばその声優さんとかでもね、M1 出るみたいなのがあって、うん、2時までは行ったけどみたいな話とかも聞くけどね、
うんうんうん
うん、どんなネタだったんだろうってね。気にはなるけどそこら辺なかなか見えてこないっていうね。
まあね、確かに
話だったりしますからね。
でもそれこそ鬼滅ネタとかやったら面白いじゃない。
あ、鬼滅の
ネタ、ね、叶え叶えとかさ。
さ、なるほどね。いや、うん、なんかねそういう、でもそういう人って絶対そういう別の畑の人ってなんかクリーンなイメージあるけどね。クリーンなネタしてそうだなっていう。
ああ、大体そうなんじゃない、
ね、ちょっと毒がないじゃないのっていう思うけどね。まあまあまあそんな、まあ、10年後はそうなってんじゃないかなという、常連まで、
ね、
常連レベルのアイドルがいるんじゃないかということでね、続きまして浜浜さんからいただきました。
お、ありがとうございます、
はい、共演した他のアイドルが次々と引退していく、
何何があったの。
これ バズるアイドルですか。
あれかあれか、もしかしてなんかリンチでもしてんのか。
裏で強いのかな。
裏でボコボコにされたんじゃない。
なんか
なんか決まって事故するとか、例えば、
うん、黒幕的なね、なんか芸能界。絶対そんな芸能リポーターが
楽屋の中でスプレーをなんかエアコンにスプレー仕込まれてるとかなんかね。
ひでえ。怖い怖い。
気分が悪くなるような、
気分が悪くなるスプレーをして。他の
コナンであったじゃん、なんかそんなエアコンにそういうのしか仕込んどってみたいな。
そんなあったんだ。
事故らして殺そうとしたみたいな。
いやー、
なんかそんな事件があったぞ確か。
はいはい。いや
ー、なんかそんな感じなんじゃない。
気をつけてね、他の楽屋にね、うん、忍び込んでね。やってるっていうね、怖いね。うん、さあそんな続きまして浜浜さんからいただきました。
お、まだあるんだ、さすが。
はい、うん、全員国籍が違うアイドルグループバトルフィーバー48。
バトルフィーバーって、
バトルフィーバー、
あれでしょ、We are the bar ってやつでしょ。
ああ、なんか世界平和っぽくなるよね。国籍が違うとね、
みたいな感じで、うん、あんな感じのアイドルってことやろ。
そうね。みんななんかこう、
いやー、もうあれだね、選抜組でめちゃめちゃ揉めるんだろうな。
うわあ、これもう
国の問題で揉めちゃうんだろうな。
国が関わってくるから、ね、
組み合わせがつって。
そうそう、いやー、何これ、なんかその全員なんか国の名前で言っちゃうみたいな、ヘタリアみたいな。なってくんのかな。わ、
いや、まあそこはあれなんじゃない。
はいはい、
まあ、やっぱそこ出身っていうのでなんじゃない。
まあまあね、
さすがにそれは国の名前だけではやらないでしょ。
まあでもまあね、そうね、そう、すごいなこれは。
まあでもそうやね、ホント We are the world やね。
なかなかこう
揃
えられるかっていうね、このアイドル。言葉のね、統率が取れない、通訳がいっぱいいる。
癖が強いんだろうな。
癖強いな、うん、
何で統一するんかな、英語とかなのかな、標準で言うと。
何の言葉で、
だけど
何の言葉で統一するんだろう
ね。え、どの言語で統一するんだろう、
うん、
でもアイドルっていうほら、
うんうんうん、
形は海外とかなかなか聞かんわけやんか、
うん、
あんまりこうねって考えると日本語になるんかな。どうなんだろう。なんかそこも気になるよね。
二重みたいなね。
活動拠点をどこにする
かにもよ
るよね。
うん、二重はだって韓国と日本を行ったり来たりみたいな感じらしいからね。ああいう感じ。
そうだって、二重を知らないんだよね。
そう、二重ってあれどこでテレビやってたっていう。なんか二次プロジェクトっていうのがやってたらしくて、そこでなんかこう、JY パークさんがなんかそういう名前の韓国のプロデューサーがなんかオーディションみたいな、うん、まあモームスみたいなツンクさんみたいなもんだよね。
ああ、はいはいはいはい。
そういう感じでオーディションして結成されたのが NiziU だっていう。あれなん、すごいね、女性人気が高いでしょあれ。同性受けてるみたいな。
あ、そうなんだよね。
同性受けが多いよね。だから女性ファンが多いっぽいんだけど。
うーん、
だから見てないからちょっとなんともっていうか、多分こっちで放送してたって
存じ上げないからね。
あの、うん、そもそも高知で放送してたってみたいなぐらいのやつなんで、なんか
ポッドあれじゃない、バラエティーとかにもちょいちょい出とる気って感じなんじゃない、もしかしたら。
なんかね、ポッドでみたいな感じに見えて、なんかこう どこで需要あんのこれっていう、ちょっとね、
まあ、確かにね
思ってるんだけど、でもそれ人気なんだよね、あれすごい不思議なもんで、うんうんうん、よく
なんかパフォーマンスとかがなんか
そう音楽よく聞くもん、聞くもん音楽、うんうん、いやーやってんなーなんて思いながら、まあそういう NiziU みたいなユニットとかもあるぐらいだからね、
うんうん、
まあまあどこなんのかなーって思いつつ、ラストです、ラストのメール読みます。
おラストですか、
はい、ハマハマさんからいただきました。
はい、
はい、どこからどう見ても
ラストか
よいよいよい
あーごめん
かぶせた、
失礼、
あもう絶対あのもう一回言おうとしてよ、かぶせるパターンだこれ、やばいな。どっからどう見ても
いやーごめんごめん、さあ間違えちゃった
よ、いやもうこれハードルが上がるからね、
ごめんちょいちょい
ハードルが上がるからね、読むけどね、どこからどう見ても地球外生命体なのに誰もそのことに触れない、
あれかな、プレデターみたいな格好してるんかなみんなな
んか、
あの地球って消えたりするんかな、
うん、なんか 俺が見たことあるアイドルさんで、あの
うん、
あのエイリアンに出てくるフェイスハガーっていう、うん、あの顔に飛びついてくるエイリアンいるんだけど、
ああどうだったっけ、
あれをつけてなんか会話する人っていう、
うん、の
見たことありますけどね、
どこからどう見ても地球外生命体ってことはなんか、
うん、
あれなんかな、もしかしたら頭でっかちなあのよくみんなが見るような宇宙人みたいな顔の人なのかな、
ああ目がでかかったりね
そう、
うん、捕らわれた宇宙人とはねよく見ますけど、そういう、いやーどうなんかね、そもそも UFO とかそういう超常現象的なのを信じるタイプ、
いやーだったのね、もうどうだったろうねって感じだね、なんかハンハって感じだったじゃん、
今だとすげえ加工ができちゃうから、もうすぐに偽物だなって、うん、これも偽物なんでしょ、うんうんうん、みたいになっちゃうよね、
まあでも実際にはいたりとかもするんじゃない、
うん、
ほらだってその時代ではなんかほらなんか考えられなかった技術とかで、ほらビル・ゲイツなんかそんな感じもそうやってやんか、
あ、
ま
あ、
そう
な、あナスカの地上とか、
まあ、
か
あれもなんかタイムマシン的なやつで吹っ飛ばされてとかって考えたらまあそういうなんか未知なるものがあってもまあおかしくはないんじゃない
か、おかしくはないか、うん、まあまあそうね、なんともね、そういうテクノロジーだよね、そのオーバーテクノロジーというか、
そう
な、本当にね未知のもの
タイムパラドックスだみたいな感じ、
タイムパラドックスあ
スペークとかって、
もう体が透けていくみたいなねよくあのバックトゥザフューチャーでやるやつ
あそうい
やそういうねのとかねあるのかななんて思いつつなんだけど、はい、こんな感じでお便りは以上です。だつまり
そうでしたか、なるほど、
うん、このバズるアイドル全部まとめちゃうと、
うんうん、あそうまとめるって言ったっけ、まとめる
うん、バトルフィーバー48のメンバーなのかな、で
バトルフィーバー48っていうグループが出てきて、
グループが出てきて、
その詳細が、う
ん、その詳細が、
うん、あの各国から選抜された、
から選抜された人で、 M1 決勝は常連の
常連で
なお笑いセンスを持ってて
はいはい、
まあそれ
ね、
それでいてどっからどう見ても地球外生命体なのに誰もそのことに触れずに、
あなるほどね、
共演した他のアイドルは次々と引退していくっていう、
あんかなエイリアンとかでシャーってやるとね、それ
怖い、地球外生命体誰も触れないあたりが怖いね、見えてないのかな、
だから
そういう風に
ツッコミとかもなんか手じゃないんやろかね、
うん、だったりするんだけど、もうそのこちら側にはその不思議なフィルターが通ってて普通の人に見えるみたいな、うん、
あでもあれかもよ、地球外生命体だからこそ裏でこう決勝に進出しないとあなた殺すわよみたいな感じで、
あそれこそ他のライバルを蹴落としてる
そうなぜか棄権してるっていう、
なぜか棄権したり当日来なかったりとか
当日来なかったりとか急に体調不良になったりとか、
いやー怖い怖い
相手の漫才中に後ろにこう透明にやってスッとかストンとかってやったりとか、うん、
なんか
急に気を失ったりとかなんでああっつって
なんかもうそうとちらせるみたいなね本番セリフ出てこなくさせるっていう
そういやだからね操られたとか急に変なこと言ったりとかあらららららとかっつって
絶対その子センター行くわ。
それをなんかあれよ、だから各メンバーが持ってるからっていうので、
いや選抜メンバー
なんかバトルフィード48ってなっちゃった。
怖えな、そんな10年後はそんなになってんのか。アイドル業界。
いやーすごいな、マルチだな。
マルチタレントって言うけども本当にマルチだね。はい、そんなアイドル像が出来上がったところで以上です。
はいはいはい、
本日は以上です。では
まあ本日はスマートでしたね。
ね。まあ一人からの意見だったんでね。まとめやすかったのかもしれないですけど。いろんなね、人の意見が来たらもうちょっとカオスになるかなと思ったんだけどね。
ああ。
なかなかこう集まってくれなかった。
まあで、あれでしょ、俺のやつ合わせると、あの、着せ替えもできると。
着せ替えもできる。なるほど。地球外生命体に着せ替えちゃう。
フレディみたいな。みたいなやつにもなったりってことだね。はいはいはい、
あ、なるほどね、なるほどね。そういうこと。
プレデターがセンターで踊ってて、隣でエイリアンがいて、
ああ、なるほどね。
その隣にジェイソンがいて、みたいな。
うん。そうね。あの、で、レイスがいて、透明から解除されると、あの、金ピカの衣装、ピカピカになってる。もうスピンオフネタを。
ゲーミングカラーのドクターがなんか、踊ってると。で、なんかちょっとリアクション悪かったら、放電ばっか撃たれると。
怖い怖い。
ははははつって。
やばいやばい。そうだね、そんなスピンオフからのネタも絡めたところで、次回の大喜利テーマも発表したいと思います。
でもあれじゃね、もしそれやったらピッグとかさ、
うん、
やばくない？信号消してスススってくるってことは。
あ、来るね。
あれじゃない、
いつの間にか後ろにいるみたいな。
ピッグはなんかの体調不良とかにさしてるんじゃない？
はいはい、
スススススッつって、
ね、トラバサミ仕掛けて。
ああ、そうか、トイレ出た、なんかトイレ曲がった瞬間ぐらいトラバサミを仕掛けとるわけね。ああって言って、ガシャンって
ガシャンってね。いやー怖い怖い。はい、そんな感じで次回の大喜利テーマです。
はいはいはい、
次回の大喜利テーマを発表したいと思うんだけど、
はいはい、
まあ、皇帝ペンギンって知ってる？
皇帝ペンギンってあれ、
うん、
あのスーパーハードとかって言って、あの
お
やってたやつ、昔の低発量かなんかの、
あ、スーパーハードペンギン、まあいたけどそうじゃないね。あの、あと実在のペンギンとかも違って、 あのカタカナで皇帝ペンギンっていう、あ、もう難しいな、
先生、知らんね。
あの、いろいろ、今日は起きれて偉いねっていう、そういうなんか肯定してくれるペンギン。
あ、はいはいはいはい、
コペンちゃんっていう。
あ、なんかあの、あれか、
コペンちゃんか、
なんかショップできたやつでしょ。
そうそうそう、
LINE のスタンプとかでもあるやつ、
いるいる、そうそうそう、ああいう感じで、
可愛らしいやつね。
そうそう、はいはいはいはい、ああいう感じで全肯定してくれるペンギンに、なりきって、うんうん、いろんなことを褒めていただきたいという、次回の大喜利は。
ああ、なるほどね、
うん、いろいろ偉いねとか、そういう、
うんうんうん、
そういう全肯定をしていただきたいという、なんかいろんな、
なるほどね、
世の中ね、うんうん、多目的トイレ使って偉いねっていう、そういう、
まあ、たね、うん、用途によるけどね、
用途によるけどね。なんかとりあえず、まあ、
干されたけど復帰して偉いねみたいな感じで、
そうそうそう、いろんなね、お騒がせネタとかあるかもしれないけど、そういうのに対して、うんうんうん、もういろんな、
まあ、あれでしょ、キスフリンして偉いねって、
そうそうそうそう、たくさん
センテンススプリングス面白いねって
面白いねって、いっぱい人を愛する人がいるってすごいねって、人を愛せるって、
マルチだねって、
そうそう、すごいねって、
偉いね、
偉いねって、そうそう、いろんなね、あると思うんでね、そういう感じで、
なるほどね、
こんな世の中なんでね、癒されましょう。
言いたいことも言えないっつって、
そうそうね、そんな感じで全肯定していただきたいなと思います。
なるほどね、
皆さんには
逆ポイズンってことだ。
そうそうそう、もうもう薬をね、いい薬ですと、いただきたいと思います。
ありがとう、いい薬です。
そうそうそうね、いろいろね、やっていただきたいと思います。そんな感じで、ございまして、
なるほどね、まあ怒りやすいんじゃない
ね、怒りやすいでしょう、うん、まあそんなこんなで、それでエンディングでございます。
はいはいはい、
はい、な感じなんですけどもね、まあ相変わらずエンディングテーマはあれでいいのかいっていう、
そうね、そう、うん、もしかしたらやけど、まあでもそれも来週ぐらいでいいかもしれない。
なんかネタがあると新曲が。
来週それのデモみたいなのこないだなんかもらったから、それ流してみてもいいかなと思うけど。
なるほどね。もうここで、ここから情報が流出していくっていう。
いや、まあほら。
まあまあまあ。
ね。 出さないと
メンバーなんでね、
うちはねほら何かあれダメこれダメっつってしょうがねえだろうと思うから ね
そういうことね、
出さなきゃっていう
世に出していく
下手の鉄砲か数打ち当たるやから
宣伝ここで宣伝していくというね、スタイルでございます。
あそうだろう、
そんなこと
も、しかしたらねもうあゆみさんの聞いてる中からこう流れてくる人もおるかもしれんからね。
そうね、こういうあバンドを
ね、そそこからこう君もファミリーだになるわけだから、
そうね、本当に
背中には気をつけるよっていう、う
ん、こっちからオファーしていきますからね。なんだったら一人ずつタイトルコールお願いしますみたいな感じのことをね、なんかそのうち何人か有名リスナーに仕掛けていきたいなと思ってるんでね、よかったらその、
まあ、そうね、
もうここのこれ
今年は攻めの年ってこと、
今年はちょっと攻めるっていくかもしれない。だからもう
なるほどね、
イベントも行けないからね、
ああなるほどなるほど、
もうここら辺でなんかこうそういうあゆみさんのリスナー界隈からお声いただけませんかみたいなの何人かね、こう、なんだったらゲストにみたいなとかね、いろいろやっていきたいなと思ってます。はい、こんな感じでございますけどもね、まあ皆さんからね普通歌とか他の番組で読まれなかったよみたいな、こっちで読んでみたいなとか何でもいいんでね、送っていただけたらと思ってます。こんな感じでアドレスの方は別ドットだからねatmarkgmail.com までということで、
はいはい、
bets.dakarne@gmail.com までよろしくお願いします。こんな感じですかね。あとどうですか、なんかお知らせとか。
お知らせは特にかな、
特にね、
うん
僕もあんまり言うほどあれかな。でもまあとりあえずまあ、あゆみさん情報としては、現在、アニメ「レール・ロマネスク」っていうアニメが、12月まで放送してたんだけどね、5分アニメが3ヶ月間、それの、主題歌集というのが発売されてるんで、サウンドトラック と、エンディングテーマ曲みたいな感じのが一緒になったっていう CD が発売されてて、それにあゆみさんが担当されてる歌唱担当されてる曲もございますので、皆さんそちらよかったら、チェックしてみてくださいって感じですかね。
なるほど、
あゆみさん13年ぶりアニソン歌手になるっていうね、ちなみにその13年前はスモモモモモモっていう曲のエンディングテーマを歌ってたっていうね。
なんかそれ何やったっけ、スモモモモモのモモのモモみたいな、
スモモモモモモっていうアニメがあって、なんていうかな、
うん、
マギっていう漫画とかサンデーでね連載してたそういう作者
がいるんですけど、はいはい、
その作者の前の漫画があってっていう
なんかそれなんか聞いたことあるような気がするな、なんでやろ
うね。オープニング曲がすごくいい、頭に残る曲だったな、こう作りしましょうみたいな、そういうそのオープニングそういうインパクトある曲だったなっていう、そういうスモモモモっていう、アニメがあって、そこのエンディングを実は歌ってたんだよってあゆみさんっていうのは、あゆみさんっていう名乗る前だったんだけどね別の名前があったんだけどね、その名前はもうなんかこう使えないっていうね、前所属してた事務所からなんかこう使ったら訴えるぞみたいな感じになったらしくてあんまここら辺もね掘り下げちゃダメなやつなんで、あゆみさんとしての名義はもうそれであんまりまだね7年とか8年ぐらいかなぐらいのらしいんでね、それより前があってみたいなね、感じなんでねっていう話だったりしますけどね、まあそれはね、おいおい皆さんで調べていただけたら、ウィキペディアに載ってるんで、
うんうん、
そこら辺もね気になった方は調べていただけたらと思ってますけどね、そんな感じで、ございまして、以上ですかね。あとなんかないかな、とりあえずこんな感じで、終わって切り上げて僕らは、ワイドックと合流したいと思います
デドバやろうぜ
デドバやろうぜってもう起動しちゃうぜスイッチってな、そんな感じで終わりましょうかね、サクッと。
はいはいはい、
別ラジ第222回でございました。まあゾロ目だね
あね、
特になんか記念するべき回でもなかったけども
うんうん、うん、
そんな感じで、お相手はアキロと
ユウエンでした。
それでは皆さんさようなら。
さようなら。